り潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第298回です。
コロナだなんだでドタバタしていてすっかり忘れていましたが、もうすぐ300回ですね。以前お話をしていた300回記念のあれこれについては、この時勢を考えて見送ることにしようと思っているんですが、とりあえずオープニングとエンディングの定型部分については改めて作り直すことを予定しています。
中の人のスケジュールがバタついているせいで、第300回と同時に再録版を投入できるか甚だ微妙になってるんですけどね。ところで、そんな中で中の人は何かいろいろ買っているようですけど。
このところ毎週やっているオンラインミーティングで、Zoom のバーチャル背景を使っているんですけど、いろいろ限界があるんですね。パソコンだと、CPU がクアッドコアのコア i5 以上でないと、リアルタイムの合成ができないそうで、グリーンバックの背景が必須になってしまいます。中の人の MacBook Pro はデュアルコアのコア i5 なので、そのままだとバーチャル背景が使えません。なので iPad Pro 10.5 インチで参加することが多かったんですが、バーチャル背景を使うと物を映したいのに映らないとか、いろいろ不便を感じていたんですよね。
それで、背景用のグリーンバックを購入したわけですね。
Amazon でいろいろと販売されているんですけど、まあまあいいお値段するんですね。その中で探して買ったんですけど、サイズは 1.2cm の正方形。カーテンレールに引っ掛けて上から垂らすということで、縦が 200cm は必須の条件でした。横幅については、100cm のものが安かったんですけど、これだとかなり画角に制約が出ることが予想されたので、200cm にしておきました。ちなみに、今回購入したものはサテン生地で若干光沢がありますが、あまり背景合成に影響はなかったようです。また、グリーンとブルーのリバーシブルで、緑の服を着ているときはグリーンではなくブルーの背景にすることもできます。実際に使用してみたところ、背景膜をまっすぐ貼ると、カメラの角度と距離の関係で端っこが切れてしまうことがあったので、理想を言うと半円状を、少なくとも人を中心にして扇状に貼ることができると、カメラの配置に自由度を持たせられそうです。背景膜を使用してバーチャル背景を合成してみると、かなりくっきりとした背景を合成できますし、人の手や物が消えてしまうということもありません。些細なことではあるんですが、映したいものが映らないって地味にストレスを感じるので、これがなくなるとかなり快適になります。
iPad Pro で背景を合成していたときは、椅子に座ったままでないと背景が正しく合成されなかったので、あまり動けませんでしたが、背景膜を使って MacBook Pro で参加してみると、姿勢を変えることもできるので、その意味でも長時間のミーティングも快適になりましたね。ある意味、 今回は正しい散財だったかもしれません。
そういえば、正しくなさげな散財もしていたはずなんですけど。
長くなるので後半で。それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、新型コロナウイルス感染症対策の一環で、全国のソフトバンクショップと Y モバイルショップ約3000店に AI 検温ソリューションを導入することを明らかにしました。5月から7月にかけて順次導入されるとのことです。AI 検温ソリューションはソフトバンクの子会社である日本コンピュータビジョンが開発、提供するセンスサンダーで、国内では中央官庁での導入実績があるほか、東京汐留のソフトバンク本社では3月から試験導入されていたとのこと。ソフトバンクショップのうち、銀座、表参道、六本木の3店舗は先行導入済みとのことですが、赤外線カメラと AI による顔認識を用いて、マスクやメガネをかけたままでも、来店客の体温を 0.5 秒で測定することができるそうです。センスサンダーは顔認証による入体感処理も対応できるとのことですが、ショップでは検温のみに機能を限定して導入されるとのことです。
ペッカーに検温機能がついて、ペッカーに熱を見てもらう、とはならないんですね。緊急事態宣言は全国的に解除される方向ですが、これで完全に元通り、とはいきませんから、何かしらの対策をしながら少しずつ元に戻していくという流れになるでしょう。店舗に自動検温の設備を導入するというのもその一つですが、今回ソフトバンクはグループ内のソリューションを利用することで実現するようですね。もしかすると、将来は街頭に検温スキャナーが取り付けられて、常時発熱している人を追跡するようになっていくのかも、と一瞬思いましたが、それどっかで見たことありますね。
それ、体温だけじゃなくて犯罪係数も測定されてそうです。KDDI は、NEC、Nokia Solutions and Networks、富士通と協力し、5G における基地局仮想化の実用化と、欧乱準拠の基地局装置によるマルチベンダー接続性に関する実証実験を、2020年3月から9月まで実施することを明らかにしました。これまでの基地局設備では、専用のハードウェアとソフトウェアが一体となった設備を用いてきていました。仮想化技術を適用することで、汎用のハードウェア上でデータ処理部や無線信号処理部といった多様なソフトウェアを動作させ、ニーズに合わせたネットワークを柔軟に提供できるようになるとのこと。今回の実証実験では、仮想化された基地局の実用性を検証することを目的としています。また、無線アクセスネットワークのオープンソース化、マルチベンダー化を目指す、欧乱準拠の異なるベンダーの装置を組み合わせて基地局を構成した場合の接続性の検証も行うとのこと。従来は基地局を構成する装置同士を接続するための仕様はベンダーごとに異なり、複数のベンダーの装置を組み合わせて基地局を構成した場合、動作しないなどの問題が生じるため、同じベンダーの基地局装置同士が接続されることが一般的でした。実証実験では、オーランアライアンスで規定されるフロントインターフェース仕様に準拠した、様々なベンダーの無線信号処理部と無線装置間の相互接続の検証を行うとのことです。
楽天がアピールしている仮想化設備は、主にコアネットワークの部分の仮想化を言っていますが、今回の実証実験で検証される仮想化は、コアネットワークの手前、 もっとユーザー寄りの部分である無線アクセスネットワークの部分の仮想化です。アンテナと電波を発射する無線装置はどうしても専用の装置を用いることになるんでしょうけど、データや信号の処理といった部分を専用の装置ではなく、汎用的なハードウェアに置き換えて、その上でソフトを動作させるという構成が使い物になるか、という検証が一つ。そして、共通の規格で開発されている A 社の無線装置と、B 社の仮想化基地局設備を接続するのがまともに使えるかの検証。これらが今回の実証実験での検証目的となります。今回の実験では、富士通や NEC の汎用ハードウェアを使った仮想化基地局設備と、Nokia Solutions & Networks の無線設備を接続して、それぞれ検証を行う、ということが実施されるのでは、と思っています。汎用設備を使用することができるようになれば、設備のコストダウンにつながりますが、専用設備に比べて脆弱になるようだと維持コストが膨れ上がるということにもなりかねませんから、そのあたりも検証されるんだろうなと思います。検証結果が出るのは早くても今年の後半になるかと思いますが、どのような結果が出るのかは楽しみです。
Apple は iPhone 向けに iOS 13.5 の配信を開始しました。Face ID 搭載の機種では、マスク着用時のロック解除操作が簡略化され、マスクをつけている際にロック解除するとき、パスコードの入力画面がすぐに表示されるようになりました。またこの挙動はロック解除時だけではなく、アプリのログインの際の Face ID 認証の際も同様です。このほか、Apple と Google が共同で開発している、濃厚接触追跡アプリに対応する、接触通知 API も搭載されています。それ以外にも機能追加、バグの修正、その他の改善も盛り込まれています。
中の人はマスクの着用でかなり困っていたので、iOS 13.5 を早速導入しました。マスクをつけたままでロック解除しようとすると、従来は Face ID が顔を認識できなくてパスコードでのロック解除に移行するまで待たされたり、アプリのロック解除のために2度 Face ID の認識に失敗しないとパスコードでのロック解除ができないので、かなり時間がかかっていました。今回のアップデートで、マスクをつけているときは即座にパスコード入力画面に移行するようになったので、パスコードを入れる手間はありますが、それでもかなり時間が短縮されました。これで随分マシにはなりましたが、マスクをつけてるときはタッチ ID が本当にありがたくなりますね。
CP より確認、敵情を狙ってはポッドキャストを定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それで中の人のもう一つの散財とは、
任天堂スイッチのゲーム、集まれ、動物の森が空前の大ヒット中です。集まりのヒットと、コロナによる外出自粛、その他もろもろ重なって、スイッチとスイッチライトの本体が手に入らない状況が続いています。いろんなところで抽選販売が行われていますが、軒並み100倍以上の購買率、中の人もいくつか申し込みましたけど全然当たりませんね。
あつ森はポッドキャスターの間でも流行っていて、近場ではタックポッドキャストの大道さん、電気ウォーカーのひまちゃんもハマってるようですね。まあ、つまり
中の人は羨ましかったんだな。
抽選は当たらないし、フリマアプリなどでの高額転売も溢れています。
転売や、あれすべし、慈悲はない。
婉曲的表現で物騒なことを言わないでください。
そんな中で、中古も見据えて可能な限り安く入手できる手段を探っていたんですが、法外な値段をつけていなくて、程度が良くて、フリマアプリの割引クーポンを使うと納得できる金額になるという条件がたまたま揃ったものが見つかったので、それを購入しました。ザシアン・ザ・マゼンタモデルというものだそうで、昨年発売されたポケモンとの限定コラボ製品だったみたいですね。ものが届いてセットアップして、早速あつ森をダウンロード。時間を見つけながらプレイしていますが、なるほど、これは人気が出るだろうなと思いました。このご時世、何かとピリピリしていますから、こういう雰囲気を求める人も多いんじゃないかなと。
前デザイン機能で、バルケンクロイツの T シャツを作るあたり、中の人はあつ森の中でもあれでしたね。
ハーケンクロイツじゃないからまだ良いのでは。
フィンランドのハカリスティは作ろうかなとか言ってました。
海外の人から誤解を受けそうだからやめた方がいいのでは。
まじまんじ。
ゆくもばではお聞きいただいた感想など皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Goo ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。